ご神君、一つ、祈りて御影のあるもなきも我が心なり。火の車、作る大工はなけれども、斧が作りて斧が乗るなり。何事も素直心の一つにて、雲の上まで登る道あり。祈れども祈れども難儀は続く。じっと自らの心を見つめる。そこには楽になれないもとが潜んでいた。我ながら愕然とするほどのものが、そこから改まりの新人生活が始まる。空明教会の初代石橋先生は、この世は徳の船に乗って渡れと教えられた。火の車も自分が作るなら、徳の船もまた自らの新人によって作ることができるのである。私どもが、助かる、真の助かりをいただく、そしてその難儀を作るも、また難儀ではない助かった心というのでしょうかね、それを作るのも私どもの心次第だというところではありますね。それこそ難儀を作り出すのが私どもの心が作り出して、まあ、難儀というものがあるわけではありませんからね、それを難儀だと思う私どもの心がそこにあるわけですから、そしてそれを難儀ではないありがたいものに変えていく、それももちろん私どもの心でできるわけですからね。それこそこの世には心を磨きに来たのだ、魂を磨きに来た、心を育てるために来たと、その心を育てること、それこそ一切の事柄出来事を通して天地日月の心をマスターすることに焦点を定めるならば、今まで難儀と思っていたことが、いや実は本当はお礼を申さねばならないことであった、その出来事によって、嫌な出来事によって心を育てていくのだということになると、それこそ難儀様ということになりますね。いわゆる難儀のおかげで心が育つということになるわけですけれども、その心を育てようとしない、心を育てるということにまあ焦点を定めないから、難儀が難儀で終わってしまう、嫌なことが嫌なことで終わってしまうわけですけれども、そこに師匠が心一つで全てを作ると言われるゆえんもそこにあると思いますね。ただでは自らの心のまあ持ち方というのではありませんね。いわゆるプラス思考で助かるということではありません。なるほど、プラス思考的なことでもある程度の助かりにはまあなるのかもしれませんけれどもね、いよいよ本当の助かりということになると、その自らが心を何と言いましょうかね、心の持ちようというのでしょうか、焦点を変えただけで助かるというわけにはなかなか参りませんね。道はこうならずと教えてくださいます。道は一人では開けないというわけです。ですから私どもの心の焦点、それが心を磨くというところに焦点が定まっただけでは、まだもう一ついまいち助からないところがあります。ではどうしたら本当に助かっていくことができるのか、それは神様を実感していくことだ、神様の心に触れることだということですけれども、その神様の心に触れるにはどうしたらよいのか、神様のお働きを実感する、一つには自らの心の改まりということを実践すると同時に、日々に神様のお働きを実感する、その神様のお働きを実感として感じるところに、 神様のお心というのでしょうかね。人間幸せになってくれよと、このことによって心を改まってくれ、磨いてくれ、育ててくれという神様のそのお心に、いわば親心に触れるからこそ、まあお礼の心もありがたい心も湧いてくるわけですね。それこそカモイで頭を打った、痛いというのか、カモイで頭を打ってありがとうございますというのか、昆虫症というのか、それは私どもの心がけ一つではありますね。ではその例えば、ありがとうございます、カモイで頭を打ってありがとうございますとお礼を申したとして、どこにお礼を申しているのか、カモイにお礼を申しているのか、そうではありませんね。例えば難儀なことが起こってくる、あ、このことによって改まることができると、その難儀が難儀様となり、難儀にお礼を言う心ができてくる、そうではありませんね。信心させていただくものはもちろんそれもありましょうけれども、そこから先のそのカモイで頭を打たせてくださった、そういう働きをくださった神様、天地金の神様に対してお礼を申す心が湧き上がってこなければなりませんね。神様のおかげで、神様のお働きでこの難儀がある、神様のお働きでカモイに頭を打った、いわばそういう頭を打つことによって神様が私どもの、まあ何と言いましょうかね、改まるべきところを気づかせてくださったという、その大元は神様であるわけですから、その大元の神様のお心に触れる、わかる、そして神様へのお礼の心が湧いてくるというところまで、やはり推し進めなければならないということなのですね。ですから私どもが真に助かるという、そこには神様のお働きを実際に体で感じる、それこそ心で感じるということが、何と言いましょうかね、ベースになければ本当の助かりにはなりませんね。ただ、ああこのことで心を改まればよいのだなと、そこの自らの心を改まるということ、もちろんですけれども、そこ止まりではもう一つ本当の助かりにはなりがたいというところですね。本当の助かりというものは、その、ああこういうお働きを神様がしてくださるのだ、これは神様のお働きだ、それこそ改まってくれよという神様の親愛の現れだと、神様のお心に触れる、そこにいただくありがたさ、そこにいただく、まあ何と言いましょうかね、助かりというものが本当の助かりだと思いますね。ですから私どもが真実助かっていく、そのためにはやはり神様のお働きというものを日日に時々刻々にでも感じ続けることができるような、いわゆる神様体験とでも言うのでしょうかね、そういう神様のお働きを感じ続ける体験を積み重ねていく、その積み重ねによって初めて、まあ何と言いましょうか、心が助かっていく、そこに近づいていくのではないでしょうかね。これはただ一遍奇跡的なおかげをいただいたというだけでは なかなかその時その時点でのお礼の心は湧いてくるでしょうけれども、その神様のお心に触れるそのありがたさというところまではなかなか至りませんね。ただ自分にとって都合が良かったからありがたいというありがたさでとどまってしまうのではないでしょうかね。神様のお心がありがたい、神様のそのご親切をしてくださるお心に触れてのありがたさ、そういうありがたさをいただいていく、そういう体験を積み重ねていく、そのためにはどうでも神様のお働きを実感するという体験を積み重ねていかねばなりませんね。その一つの手立て、それが成り行きを大切にするということでもありますね。成り行きを大切にすることによって、そこに神様のそれこそ特別なお働きを実感することができる。その成り行きを大切にすることに神様のお働きを感じ続けることができる。その体験の積み重ねが真実の助かりへとつながっていくということですね。神様のお働きを感じることなしには真の助かりが得られるとは思いませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。